僕は誰目線で喋ってるかっていうと、まず最初にそのそういうコンテンツを受け取って楽しむ側で喋ってるんですけど今、
はいはい、
次に登場する立場というのがですね、
はい、
自分がコンテンツを作って人に届けたいなっていう、
はい、
そっちの立場からもちょっと考えるんですよ、
はいはい、
で、
はい、
やっぱり自分がポッドキャストやってる関係もあるのかもしれないですけど、音声とか動画とかじゃなく、例えばその文章とか写真を、まあ、マガジン形式にして、それをまあなんとかこうポッドキャストを配信してるみたいな感じでこう皆さんにお届けできたら、ちょっと1回ぐらいやってみたいなみたいなのが随分前から希望としてあったもんですから、でそれどうやったらできるのかなっていうところが出発点なんですよ。
はいはいはいはい、はい、
で、まあ、一番最初に思いつくのは、まあ、PDF ファイルにすれば、
はい
はい、まあ、とりあえず。
それもポッドキャストできますもんね。
できますよね。で、とりあえず、特別なプラグイン入れなきゃダメだみたいなこともないし、で、例えば、その、自分が作ったコンテンツをただ見てもらえればいいっていうだけじゃなくて、それを売りたいとかってことになると、さらに、ハードルが高くなるじゃないですか。
そうですね。
で、今のところそのさっきからポトフさんも何度もね、まだ日本では無理ですけどみたいなことがいっぱい出てきて、
はい、
iBooks にしても、まあ発表されてからまあ結構経ちますよね、時間が。
iPad と一緒だったので、
もうじゃあ2年ぐらい、
ね、2年なんですよね。
もうなんかこういつまで経っても日本でこう動き出さないなみたいな。いうのがあってですね。
そうですよね。
まあ、最初に iTunes が iTunes ミュージックストアとして立ち上がった時にも、はい、まあ日本はちょっと遅れましたよね。
あれもね、2年遅れたんです。
あれも2年か、
はい、
だからまあ多少遅れるのはまあしょうがないなとは思ってましたけど、まだかみたいなところが結構
あって、なので私は2年 iTunes ミュージックストアでも遅れたんで、
うん、
まあ、2年は遅れてもおかしくないでしょうね、と周りには言ってたんですけども、さすがにここまで音立たないと、音楽よりも難しいのかな。
で、そんなこんなでうかうかしてると、今度アマゾンが、Kindle でね、こう、はい、猛烈に追い上げ、追い抜きみたいな、はい、感じになってくるみたいな。
はい、
まあ、僕は一ユーザーとしては、Apple の、その iBooks だろうが、Amazon だろうが、欲しいなって思うものが手に入るんだったら、まあ、どっちでもいいんですけど。
いや、アマゾンでも始まってくれると、iBook ストアも早まると思います。
ああ。いや、実は、仕事の方で、僕はつい、口を滑らせてですね、電子書籍っていう手もありますよ、みたいなことを、ちらっと言ったら、あ、それいけますね、みたいな。
お
で、ちょっとそれで企画書作ってくださいなんて言われて、企画書なんて作ったことないんですけど、みたいな感じなんで、いや、どうしたもんかな、よし、ポトフさんに聞け、みたいな感じになったんですけど、
はい。
電子書籍で何をしたいのか、みたいなところなんでしょうけどね。まあ、闇雲に電子書籍を作ればいいってもんじゃないでしょうから、
PDF と両方用意して補足しないと怖いなっていうのが正直なところですね。
やっぱりまだその段階なんですね。
まあ、ただちょっと、この間、ポッドキャストでも対談のやつを流したんですけども。
はいはい、酒井さんっていう方のやつですか、
うん、そうですね、酒井さんと話してて、海外でもやっぱりあんまり、スピードは厳しくって酒井さん言ってたんですけども、
うん、
iBook Sourcerが出た次の日に Kindle で iBook Sourcerの使い方みたいなツールが売られてたのが、
うん、
結構売れてたみたいなこと。
おうおうおうおう、タイムリーにパーンと出せば。
出せれば、そこは今だと利益上げれてる分野かもしれないとか言ってましたね。
ああ、なるほどね。まあ、とりあえず、売る、売らないということは置いといて、何形式のファイルを作ればいいのかなっていうところから、まず分からなかったんですよね。
はい、はい。ああ、そうですね。
うん。
人の目に留まりやすいのはアプリ型にしてアップストアで売る。アップストアの方が数は、まあ、出るのかな、目に留まりやすいのかなとは思うんですけど、
そうですよね。なんかこうやり方としての可能性も結構自由度がありそうだし、
ただコストはかかるので、
かかりますよね、さっきの話聞くと。
そうなんですよ、
うん、
そこを基本無料でいくと、まあ、EPUB の方が
そうですね。
まあ、PDF が一番簡単ですけども、なんかそれはなんかあんまり電子書籍らしくもないし、あんまり話題にもならなそうだなってい
う
のもあるんですけどね。今、とっても悩ましい
ですよ、ね、
状況です、はい、
うん。いや、もしかしたらね、こういう、その電子書籍っていうものに、それほど興味のない人にとっては、今ここで喋ってる話なんていうのは、何なのそれみたいな感じに聞こえるかもしれないですけど。
いや、全然そういう方が普通だと思います。
うん、でも、現に、その iPhone を使っている人、iPad を持ってる人っていうのがこれだけ増えてきてて、iTunes を開けばそこにはブックっていうメニューがあって、
はいはいはい、
でもうインフラとしてはさあどうぞっていうお膳立てがもう揃っていて、一番肝心の部分がぽっかり空いたままになってるみたいな印象があるんですよ、僕の中では。
インフラもあるんですけど、やっぱりコンテンツがないというか、うん、普通に書店に置いてあるのがあるようにならないと、ちょっと一般の人はあんまり来てくれないな
って
、ちょっと思ってます。
でも、その戦略としては2つあって、今、ポトフさんが言ったみたいに、書店にあるものがここにもあるよっていう戦略と、
はい、
ここに来れば書店にないものが手に入るよっていう戦略もあるじゃないですか。
あります、もちろんありますね。
うん、で、さっきの酒井さんとのお話の中にもちょっとあったような気がするんですけど、
はい、
印刷物なんかでは対応しきれないスピーディーな、さっきのその、はい、Amazon の中でそのオーサーの使い方っていうのがすぐにパーンと出版されたみたいな、そういうクイックリーな、こう、
そうですね、
うん、そういうものっていうのはやっぱり紙媒体じゃ無理だと思うので、
まあ翌日は無理でしょうね。
そういうものをうまくこう誰かコーディネートできる人いないのかなっていうふうに。
ああ、そうですね。
使いようによってはすごく面白い場所になるのに。
いや、すごく面白いインフラはできつつあります。
ねえ、なんかいつまでも空き地にしといちゃもったいないよっていう気がすごくするんですけどね。コンテンツを作る側もどうしたらいいものかなみたいな、この混沌とした時代なので、一般のお客さんのところにその作品がちゃんとこう気持ちよく届くようになるまでにはちょっと時間かかりそうな気がしますね。
そうですね。まだどんな人にも簡単に見れるっていう状況にはなってない。やっぱりパソコンに何もインストールしなくてもダブルクリックしたら見れるようになってくれないと、
うん、
ちょっと厳しいですよね。
そうですよね。で、やっぱりその iPhone、iPadみたいなものだけじゃなくて、パソコンをもう少し重視してっていうふうに僕は思ってますけどね。
iTunes でポッドキャストされて、
うん、
ダブルクリックで見れないのは EPUB だけなんで。
僕最初あれ分からなくてですね、ダブルクリック5回ぐらいしましたから。
ですよね。
何にも起きないぞみたいな感じで。
分かっていながら5回ぐらいしましたけどね。
うん、だからあれ、この形式だとこういう人は見れるけどこういう人はちょっと見れませんみたいな知識があれば、
あればいいんですけどね、
う
ん、
あればその例えばその端末を買うときにもこっちじゃなくてこっちを買っておこうみたいなこともあるかもしれないし、うん、なんですけれども、そういう情報があまりその一般の人のところにまで行き渡ってないもんだから、うん、例えばこれ見たければこのプラグインを入れなきゃダメだよみたいな知識もわざわざその自分で調べに行かなきゃそういう知識が得られないみたいな状況だとちょっと辛いなみたいな、
そうですね、
いう感じはありますね。例えば Android のスマートフォンで、デフォルトの状態で EPUB っていうのはすぐにパッと開くものですか？
デフォルトはないんですよね。何らかアプリをやっぱりダウンロードしなきゃいけないんですけど。
それはしなきゃいけないんだ。
はい。
iPhone の場合はどうですか？
iPhone も iBooks は確か最初には入ってないので。
じゃあ iBooks を入れれば
EPUB が入れれば見れます、ね。
見れると。
あれ確か iBooks はなんか iBooks 入れませんかってなんかアラートが出てきたはずなんで。
うんうんうん、うん。
比較的多分そこは大丈夫だと思うんですけど。
うんうんうん、うん。なんかね、でもね、今まで電子書籍の話をこうやって随分と伺ってきて、
はい、
おいおいそこに戻るのかよみたいな話になっちゃって申し訳ないんですけど、
お、はい、
そう考えるとポッドキャストっていうのが一番なんかすごいじゃないかっていう気がしてきちゃいましたよ今。
いや、すごい 多分ヒゲさんも、なんかで言ってたと思うんですけど、
うん、
ポッドキャストは別に音楽とかじゃなくって、
うんうん、
何を届けるか。
はいはい。
っていう、なんかその、仕組み自体が、みたいなこと確かおっしゃってたと思うんですけども。はい、
新春特番で
言う、ね、新春のやつですかね。
はい、はい。
まさにそうだと思うんですけど、
うん、
結局、ポッドキャストできたことで、
うん、
一番良かったのは、リンク貼るときに、iTunes が立ち上がるようにリンクを貼ると、クリックすると iTunes が立ち上がって、そこら辺の仕組みがあるのが、あ、すごいな。で、自動的にダウンロードが始まっちゃって、みたいな感じが。
うんうんうん、
それが初心者に優しいなと思って。
ただ、うっかりそれクリックしちゃった人にとってはパニックかもしれないですね。
まあ、いきなり立ち上がるんで。
いきなり立ち上がって、なんか自動的に登録されたことになって、ダウンロードが始まったみたいな。
けど、最初それやって、
うん、
iPad 買ったらなんか入ってるんですけど、なんでですかっていう問い合わせ。うっかりダウンロードしちゃってたんですけども、iPhone とか買う前にダウンロードしちゃってて。
うん、僕はそこでわかりました。すごく基本的な知識がなかったっていうこと。
そうですよね。使ってないですもんね。
iPhone っていうのは買ったらパソコンと繋ぐんですか？
今は繋がなくても使えるんですけども、最初は、iTunes と繋がないと使えなかったんですよ。
あ、そうだったのか。
で、同期して音楽をこっちに持ってきて、みたいな感じ、
うん。なるほど。その時にシュッとこう入っちゃったわけだ。
その時に紛れ込んでくるんです
よ。あー。やっぱり iPhone 買わなきゃダメなの。
それないと企画書書きづらくないですか？
書きづらいっていうか、すごく核心に触れられないことになっちゃいますよね。ここはわからないからぼかしておこうみたいな話になっちゃう。